あ、そうだ。ちょっとさ、本読んであげるよ。
ん？
最近実習で保育園行ってるって話したじゃん。そうそう。それでね、お昼寝の前に本を読んであげたりするんだよね。ね、ちょうどいいからさ、練習台になってよ。いいでしょ？じゃあ、読むね。あんまり上手じゃないのは勘弁してね。昔々、かわいい小さな女の子がいました。誰でもその子を見るとかわいがりましたが、特におばあさんが一番で、子供にあげないものは何にもないほどの可愛がりようでした。ある時おばあさんは赤いビロードの頭巾をあげました。その頭巾は子供にとてもよく似合ったので、子供は他のものをかぶろうとしなくなり、それでいつも赤ずきんちゃんと呼ばれました。ある日、お母さんが赤ずきんに言いました。おいで、赤ずきん。ここにケーキが一つとワインが一本あるわ。おばあさんのところへ持って行ってちょうだい。おばあさんは病気で弱っているの。これを食べると体にいいのよ。暑くならないうちに出かけなさい。行くとき、ちゃんと静かに歩いて、道をそれないのよ。そうしないと、転んで瓶を割って、おばあさんは何ももらえなくなるからね。部屋に入ったら、おはようございますというのを忘れちゃダメよ。ご挨拶の前に、あちこち覗き込んだりはしないでね。よく気をつけるわ、と赤ずきんはお母さんに言って、約束の握手をしました。おばあさんは村から1.5キロ離れた森に住んでいて、赤ずきんが森に入ったちょうどその時、狼に会いました。赤ずきんは狼が悪い獣だと知らなくて、全く怖がりませんでした。狼は言いました。こんにちは、赤ずきんちゃん。ご親切にありがとう、狼さん。こんなに早く、どこへ行くんだい？赤ずきんちゃん。おばあさんのところよ。エプロンには何が入ってるの？ケーキとアインよ。昨日が焼いた日よ。かわいそうな病気のおばあさんに、おいしいものを食べてもらって、丈夫になってもらうのよ。赤ずきんちゃん、おばあさんはどこに住んでいるの？森をあとたっぷり700メートル行ったところ。おばあさんのお家は3本の大きなカシの木の下にあるの。足場みの木がすぐ下にあるからきっとわかるわ、と赤ずきんは答えました。狼はなんて柔らかそうで若いんだ。なんて美味しそうに太っているんだろう。ばあさんよりうまそうだ。俺はうまくやって両方捕まえなくちゃならん、と心の中で考えました。それで狼はしばらく赤ずきんのそばを歩いて、それから言いました。赤ずきんちゃん、見てごらん。このあたりの花はなんて綺麗なんだろうね。周りを見渡してごらん。小鳥たちもとてもきれいにさえずっているのに、君は聞いてないみたいじゃないか。君は学校へ行くみたいに真面目腐って歩いているんだね。森の中のここでは他は何でも楽しいのに。赤ずきんは目を開けました。 太陽の光が木の間からあちこちに踊っていて、綺麗な花が一面に生えているのを見ると、赤ずきんはおばあさんに摘んだばかりの花束を持っていけば、それも喜んでくれるわ。まだ早いからちゃんとそこに着くわ、と考えました。それで花を探しに道から森の中へ走っていきました。一本摘むと、もっと向こうにももっと綺麗な花を、花が間違えちゃったあるように見えて、その後を追いかけ、だんだん森の奥へ入っていきました笑わないでよその間に狼はまっすぐおばあさんの家に走っていき、戸を叩きました。そこにいるのは誰？赤ずきんよ、と狼は答えました。ケーキとワインを持ってきてるの。戸を開けて、掛け金をあげて、私は弱って起きられないから、とおばあさんは叫びました。掛け金をあげると、戸はパッと開き、狼は一言も言わないでまっすぐおばあさんのベッドに行くと、おばあさんを食べてしまいました。それから狼はおばあさんの服を着て、帽子をかぶり、ベッドに寝てカーテンを引きました。ところが赤ずきんは花を摘んで走り回っていました。たくさん集めてもう持てなくなると、おばあさんのことを思い出し、道を進みました。赤ずきんは家の戸が開いたままになっているのに驚き、部屋に入るととても変な気分になったので、まあ今日はとても不安な気持ちだわ、いつもだとおばあさんといるのが好きなのに、と思いました。おはようございます、と叫びましたが、返事がありませんでした。それで赤ずきんはベッドに行き、カーテンを開けました。そこに顔まで深々と帽子をかぶったおばあさんがいて、とても奇妙に見えました。まあおばあさん、とても耳が大きいわ、と赤ずきんは言いました。お前の声がよく聞こえるようにだよ、と返事。だけどおばあさん、とても目が大きいわ、と赤ずきんは言いました。お前がよく見えるようにだよ。だけどおばあさん、とても手が大きいわ。お前をよく抱けるようにだよ。だけどおばあさん、恐ろしく大きな口よ。お前をよく食えるようにだよ。狼はこう言うか言わないうちに、ひととびでベッドから出ると、赤ずきんを飲み込んでしまいました。狼は食べ終わると、またベッドに寝て、眠り込み、とても大きないびきをかき始めました。漁師がちょうど家を通りがかり、おばあさんは何といういびきをかいているんだ。大丈夫か、ちょっと見ね…噛んじゃった大丈夫か、ちょっと見てみなくては、と思いました。気にしない気にしないそれで漁師は部屋に入り、ベッドに来てみると、狼が寝ているのが見えました。お前をここで見つけるとは この罰当たりめ、と漁師は言いました。お前をずいぶん探したぞ。それから狼を狙って撃とうとしたとき、狼はおばあさんを飲み込んだかもしれない。ひょっとしてまだ助かるかもしれないな、という気がしてきました。それで撃つのをやめ、ハサミを持ってきて眠っている狼の腹を切り裂き始めました。チョキチョキと2回切ると赤い頭巾が輝いているのが見え、またチョキチョキ2回切りました。すると小さな女の子が飛び出て、あーとても怖かったわ、狼のお腹の中の暗かったこと、と叫びました。その後、年取ったおばあさんも生きて出てきましたが、息もだえだえでした。ところで、赤ずきんは急いで大きな石を取ってきて、狼のお腹に詰めました。狼は目が覚めると逃げようとしましたが、石が重すぎてすぐに崩れ落ちて死んでしまいました。それで三人は喜びました。漁師は狼の皮を剥ぎ、家に持ち帰りました。おばあさんは赤ずきんが持ってきたケーキを食べ、ワインを飲みましたが、赤ずきんはこれからはお母さんがそうしちゃいけないって言ってるとき、一人で道を出て森へ走っていかないわ、と思いました。こういう話もありました。あるとき、赤ずきんはまたおばあさんにケーキを持って行ったとき、別の狼が話しかけてきて、赤ずきんを道から外そうと誘いました。しかし、赤ずきんは警戒して、まっすぐ道を進み、おばあさんに、狼に会ったの。狼が、私におはようと言ったけれど、目つきがとても悪かったわ。みんなの歩く道にいなかったらきっと私を食べていたでしょうね、と話しました。じゃあ、とおばあさんは言いました。狼が入ってこないように戸を閉めましょう。その後間もなく、狼が戸を叩き、おばあさん、戸を開けて、赤ずきんよ、ケーキを持ってきてるの、と叫びました。しかし、二人は口を言わないし、戸も開けませんでした。それで、灰色ひげの狼は家の周りを2、3回忍び歩き、とうとう屋根に飛び乗りました。そこで待って、赤ずきんが夕方に家に帰るとき、こっそり後をつけ、暗闇に紛れて食べようと思ったのです。しかし、おばあさんは狼の心の中を知っていました。それで赤ずきんに言いました。赤ずきん、家の前に大きな石のこね鉢がある。手桶を取ってきて。昨日ソーセージを作ったんだ。私がソーセージを茹でたお湯をこね鉢に運んでおいて。赤ずきんは大きなこね鉢がすっかりいっぱいになるまでお湯を運びました。すると、ソーセージの匂いが狼に届き、狼は鼻をひくひくさせ、舌を覗き、首をあんまり伸ばしすぎたので、もう足で支えきれなくなり、滑り出し、屋根からまっすぐ大きなこね鉢に滑り落ち、 溺れてしまいました。一方、赤ずきんは楽しく家に帰り、もう誰も赤ずきんに悪さをする者はいませんでした。めでたし、めでたし。後半の方にもお話あったんだね。知らなかったなぁ。ね、知ってた？うん、狼2匹いるやつを初めて見たかも。最初の狼から助けてもらって、めでたしめでたしのやつしか聞いたことなかった。知ってた？こういうのってさ、子供の時に何度も読んだはずなのに、なんか忘れちゃうよね。大人になってから読むと、新しい発見があってなんか面白いかも。まだ大人じゃないから。そういうこと言う。どうなんだろうね。あながち嘘じゃないかも。実際さ、自分が大人になったかなってないかってわかんないもんだよね。うん、成人式迎えたら大人ってことには一応なってるけどさ、実際もっと昔から働きに出てて、社会人になって立派な大人になってる人も大勢いるわけでさ、うん、私みたいにさ、20は過ぎてるけど大学生でさ、モラトリアムっていうの？謳歌してて、まだ現状社会のことなんてよくわかりませんって人も大勢いるわけでさ、そういうのを考えてたらさ、自分が大人になったって言えるのかなって思うことがあってね。だってそうじゃん、なんにも知らないの。世の中のこと、社会のこと、自分のこともよく分かってないよ。でもさ、とりあえずはきっと区切りをつけなきゃいけないんだろうね。そんで決めなきゃいけないというか、認めなきゃ、自覚しなきゃいけないんだろうね、なんて思うよ。そう思ったことない？私はたびたび考えるよ。大人になりたいなって思ってたけど、自分が今あの頃思い描いていたみたいな大人では決してないなとか、理想の大人になれるっていつなんだろうなとかさ、理想ってどんなのって聞かれるとちょっと難しいな。まずはね、自立してて、自分のことは自分で決めることができて、判断がついて、しっかりしてて、 ちゃんとやってて、あげればあげるほど今の私とは真逆だわ。要するにさ、ちゃんとしたいみたいなふんわりした思いはあるんだろうね。何をしたらちゃんとしたになるのかって聞かれたらそりゃわかんないんだけどさ、子供の時に思い描いていたちゃんとした大人いつかなれたらいいなーなんて思うよ。私はさ、ちゃんとしてないからさ、ちゃんとしてる人っていいなーって思うよ。私から見たらちゃんとしてるよ。いろいろさ、気づかないところで考えてくれてるでしょ。見てるよ。そういう気遣いとかさ、いつもありがとね。感謝してるの。なんだろうね、急に。恥ずかしい。なんでもない。